5. 快適な歩行者専用デッキと高層ビル群。さいたま新都心には歩行者専用デッキが張り巡らされています。欅広場から北与野駅に通じる歩行者専用デッキがあり、8分くらいで北与野駅に行くことができます。また京浜東北線の与野駅方面に通じる歩行者専用デッキや、東口から国運に通じる歩行者専用デッキもあります。どれも展示ブロックの上には雨よけシェルターが続き、少しの雨なら傘なしで歩くことができます。歩行者専用デッキを与野駅方面に向かって歩いてみましょう。明治安田生命ビルの脇を通り抜けると、左手方向に新都心駅の全容が眺められます。ホームの屋根がウェーブを描いて、コンコースの上のかまぼこ型の屋根につながっています。これは埼玉県にはない海の波をイメージして作ったそうです。右手方向には緑の植栽や旧与野の町並み、またその向こうにはビルの間に埼京線の高架も眺められます。このデッキは2階の高さにあるので、とても見晴らしがいいです。またデッキにはパブリックアートとして、アーティストや子どもたちが作った大小さまざまな立体作品が置かれています。例えば星に住むという作品は284人の子どもたちのブロンズの共同制作で、直径1メートルは超える大きな球体にたくさんの子どもや動物たちがつながり、星そのものが生き物のように見えます。その他にも風に住む、種に住む等のテーマで、さいたま市だけでなく関東地方の小学生の作品も展示されています。これらの作品は触れるものもありますので、鑑賞してみてください。この辺りの道路を見下ろしてみると、電柱がないことに気がつきます。電気、水道、ガス、すべてのライフラインは地下の大きな共同坑に収められています。また道路の地下には大雨が降った時に一時的に降った雨をためておく大きな雨水調整池が作られています。次はデッキに沿って並んでいる館長等の高層ビルをご紹介しましょう。左手にある最初のビルが埼玉新都心合同庁舎1号館です。またその先に2号館と検査棟があります。主に関東甲信越地方を所轄する国の行政機関が集中しています。国の機関移転のシンボルとして、また21世紀を展望する新しい時代にふさわしい開かれた国の庁舎として建設されました。1号館は31階建てです。一番上に通信用の塔があり、丸いアンテナがたくさんついています。2号館は26階建てで、屋上にヘリポートがあります。14階に国の防災対策室があり、広域防災拠点になっています。入り口には警備の人が常時立っていて、いかにも館長らしいところです。朝夕は出勤退勤の人々でデッキがあふれかえります。右手奥にホテルブリランテ武蔵野があります。ホテルまでデッキでつながっています。デッキを右に曲がって100メートル行った先がホテルです。宿泊施設、会議室、宴会場、結婚式場等を備えるハートフルなコミュニティ施設です。また男女共同参画社会づくりのための総合拠点となるウィズユー埼玉、埼玉県男女共同参画推進センターが併設されています。ここの1階のレストランは和食洋食ともにお手軽な料金で、ランチタイムはいつもにぎわっています。 ホテルと合同庁舎2号館の間には広い空間があり、緑の植栽や彫刻で庭園風に作られています。次の左手にあるビルは簡易保険総合健康増進センターラフレ埼玉です。宿泊施設、会議室、宴会場、レストランのほかに天然温泉クア、温水プール、フィットネス施設を備えた漢方の新しいタイプの施設です。流れるプール、露天風呂、ジャグジーといろいろなタイプのプールやお風呂が楽しめます。また最上階15階にはバイキングレストランがあり、夜景を楽しみながら食事ができます。ラフレ埼玉の次の建物は埼玉新都心郵便局です。本局で24時間対応しています。絶えず赤い郵便車やオートバイが出入りしています。またその隣の赤茶色の高層の建物は埼玉新都心郵政庁舎、現在は日本郵政グループ埼玉ビルです。日本郵政公社の民営化により、郵便局株式会社や郵便事業株式会社等の日本郵政グループ会社の支社や支店が入居しています。ここで歩行者専用デッキは終わりです。ここから与野駅までは5分くらいです。欅広場からここまでおよそ15分。この間歩行者専用デッキはただまっすぐにビルとビルをつなぐだけでなく、あるところでは曲がったり幅が広くなったり、建物の下を通ったりと変化があり、緑の植栽や彫刻等と一体となってさまざまな空間を演出しています。安全に気持ちよく歩けます。実際にウォーキングやジョギングをしている人をよく見かけます。皆さんもぜひ歩いてみてください。きっと快適な散歩が楽しめるでしょう。